Oh, 1コリントの11章の1節から6節、まず1節だけお読みします。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。パウロはですね、自らが少し愚かであるということをですね、こらえてほしいと言っていますね。我慢してくれと、広島弁で言えばどうかこらえて使わさいっていうことです。そんな情景を思い浮かべてくださっていいですか。皆さん、なんかヘマしたんでしょうね。そして相手を怒らせて、もうブチギレされそうになっている。どうかこらえて使わさいって、我慢してちょうだい。そういう状況ですよ。なのにですね、この一節の後半、いや、あなた方はこらえているのですって、どういうことですか。切れかけている状況なんですよね。切れかけられている状況で、我慢してください、こらえて使わさいって言ってるのに、いや、あなた方はこらえているのですって、バカにしてんのかって思われてもしょうがない。火に油を注ぐことになるんじゃないか。ですから、もし本当にこらえているのならば、どうかこらえてくださいって頼む必要ないんですよ。そうですよね。一体パウロはなぜこんなことを言うのか。まあ、いつもながらパウロの不思議な文章ですね。パウロのというか聖書のというかですね、どういうことなんだろうと。少しばかりの愚かさをこらえていただきたいんです、でもあなた方はこらえているんですって、どっちやねんという感じです。というのもと説明するのが2節、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。熱心にコリント教会のことを思っていると。何を思っているんでしょうね。あの教会だいぶくたびれてきたから、そろそろ改築せんといかんなあ、なんてことを思っているんでしょうか。そうじゃないですね。パウロはコリント教会について何を思っているかって言ったら、教会をキリストの花嫁としたい、そう熱心に思っているわけですよ。それもですね、汚れなき清純な花嫁としてキリストに捧げたい、そう思っている。もちろんそれは霊的な意味ですよ、ね、文字通りに解釈してはいけません。霊的な意味で清純な処女として花嫁としてキリストに捧げる教会をですよ、教会をそういうふうにしたいっていうことはどういうことかって言ったら、教会の純粋な信仰を守り通すっていうことですよ。キリストに対して清純な花嫁ということは、純粋な信仰を守り通して、言い換えれば偽りや異端に染まらないようにし続けて、そしてそうでないとね、そうでないと清純な汚れなき清純な花嫁とは言えませんから、ね、異端に染まっちゃったらもう真っ白なウェディングドレスがどれだらけって感じじゃないですか。そのようにコリント教会をキリストの花嫁として整えたいんだと熱心に思っているわけであります。しかし心配だって言うんです。心配なんですよパウロね。3節、しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。そんなことありますか。ありえるんですよね。大いにありえることなんですよ。蛇がエヴァを欺いたようにってね、もうこの 大昔から蛇の悪巧みはずっと人間を欺き続けてきているわけでありまして、最初に蛇が人間を最初に欺いた、成功したのは500人目の人間で成功したわけじゃないですよね。50人目の人間でようやく成功したぞと、3度目の正直、3人目の人間でやっとうまくいった、そうじゃない、初めの人間で成功してるんですよ。サタンはごまかしを、偽りを、惑わしをね、何人か練習してようやく10人目で成功、大成功じゃない、初めの1回目から成功して、それ以来ずっとサタンの企みは見事に、成し遂げられ続けて今に至っているわけです。いわば野球で言えばサタンの打率っていうのは10割です。10割バッターですよ。ですから初めの人間であるアダムとエバがいきなり騙されたってことは、サタンっていうのはね、先頭打者ホームランを打ったようなものであるわけですが、だからパウロが心配するのは当然なわけでありまして、4節に書いてますように、というわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時もって、そんな時あるんだもんねって言ってるわけですよね。事実としてコリント教会には偽使徒、偽伝道者が入り込んで霊的に乱していたわけですよ。ですからこの偽使徒とか偽伝道者とかっていうものをですね、どのように考えるかなんですよ。あれは偽物だってことは全然クリスチャンじゃないって、あれは牧師にもなってないって、全然神学勉強してないって、あれは偽物だって考えるのは正しくないんです。だって彼らだって一応キリスト信じてキリストを述べ伝えている人なんですよ。一応ね、そうですよ、キリストのしもべだって自覚は持ってるはずなんですよ。ただし別のキリストです。異なった福音を述べているんです。パウロはそう言っているわけです。ですから現代においてもですよ、偽伝道者、偽牧師というのはたくさんいることになるわけですよ。なんでかって言ったら、福音の理解を間違っているならばですよ、たとえ私はイエス様を信じてます、イエス様こそ救い主ですって信じていたとしても、異なった福音の理解が間違っているとしたら、それ牧師かもしれないけど偽牧師だってことにならざるを得ない。パウロが言ってるのはそういうことなんですよ。で、ある人たちが、偽使徒が来て違うイエスを述べ伝えている。異なった福音を語っているって。そういう人のことを偽使徒だってパウロは言っているわけです。で、そんな時もですね、そういうことがいっぱいあるんですけども、そんな時もコリント教会はですね、4節の最後に書いてある通り、そんな時も、あなた方は見事にこらえているんだって。いいですか？異なった福音を聞かされてるんですよ。変なキリストを語られてるんですよ。そんな時ね、何言ってんのこの人って。アホちゃうかってね、思いながらね、私たちの知ってる福音と違うわって思いながらもね、でもせっかく来てくれた、伝道者、推薦状も持っている先生だから、ここで異議を唱えるのはよくないか、会衆に座ってる皆さんがですよ、ね、今ねそう思うわけですよ。今って言ったらよくないな、 その偽伝道者が来た時にですね、まあ、変なことを語っている時に、ああこのおっさんアホかなとか思いながらですよ、ね、でも偉い、この偉いらしいよ、推薦状を持って乗り込んできている先生だから、ここは一つこらえて我慢して最後まで聞かんとあかんかなってね、一生懸命こらえてるって、そんなことだと思っちゃダメですよ。違います、そんなことではない。まあね、実際そういうことはね、多々ありますけどね、私も何度か経験したことありますよ。この人何言ってんのやろうって思ってね、これおかしなこと言ってるなって、そういうふうに聞きながら感じたことはあります、何度も。でもそうじゃなくって、そんなことでこらえて我慢して、もうこの出て行きたい、帰りたいけども我慢して一生懸命こらえて聞いてるっていうことじゃなくって、コリント教会がこらえているというのは、異なった福音を聞かされてるのに、なのに見事に踏みとどまってるって、こらえてるって、転ばないように純粋な信仰にとどまろうとして一生懸命こらえてるって、変なこと聞かされてるのにですよ。だから一節の意味ってそういう意味なんですよ。最初にね、どういうことって言いましたけど、一節ね、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います、いやあなた方はこらえているのですって、この後半部分、こらえているならこらえてって頼む必要ないじゃんって話でしたけども、いや教会がこらえているのは異端の教えに惑わされないように一生懸命こらえているんだと。だからパウロは私の愚かさをこらえて、もうちょっとこらえてくれって、何がパウロの愚かさかって言ったら、パウロは自分こそが主の推薦を受けた本当の使徒だって誇りたいわけですよ。で、そう誇るなと聖書はね、あの誇るなら主を知っていることを誇れっていうわけですけど、パウロはいや私こそ主に推薦された真実な人であるんだって誇りたい、それちょっと我慢してほしいって、我慢して聞いて、なんでかって言ったら、本当の福音を語れるのは私だから。あの偽人たちはでたらめ語ってるけど、本当の福音を語る真実な人なんだって誇るのもやむを得ないけども、ちょっと我慢して聞いてくれって、私の語る福音が真実だよと。そう、惑わされないようにと一生懸命こらえているコリント教会にね、さらなる励ましを与えて、福音を語って、その清純な汚れなき花嫁としてキリストに捧げたいんだからということなんです。ですからこの一節の新改訳では脚注がありますが、別訳として私を偲んでくださいという別訳がありますけれども、これはちょっと的外れだと私は思いますね。いやあなた方はこらえているのです、その別訳が私を偲んでくださいというのは的が外れているような感じがします。コリント教会は確かにこらえているんです。偽使徒の説教を聞いても惑わされないように踏みとどまってこらえているんです。だからパウロは自分の愚かさをもうちょっとこらえてもらおうと思って、ね、私こそ真実な人だと誇りたいというわけですよ。ただしコリント教会は今はまだなんとか踏みとどまっているだけであって、パウロから見てもしかしたら惑わされるかもなと、来月ぐらいもしかしたら転ぶかもなって心配しているわけですよ。3節に書いてますようにね、万が一にもって。だから私の愚かさ自慢をこらえてほしい。パウロは10章の18節で言ってますね。10章の18節、自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です、ね、偽人たちは自己推薦しかしてない。でもパウロは 自らをですね、主に推薦された使徒だと誇っているわけです。その目的、最初もう何度も言ってますように、コリント教会を、汚れなき清純な花嫁としたいからです。確かに自慢でも、コリント教会を立て上げるために本当の福音を語るのは誰かと、そういうことです。それゆえに5節6節、私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。パウロはですね、私は劣ってないって、あの大使徒たち誰のことですか。まあ多分すぐに思いつくのはペテロとかヨハネとかヤコブとか、そういう人たちでしょうね。他にも言いますけども人たち。ところがですね、仲介によりますと、この大使徒たち、あの大使徒たちというのは偽使徒たちのことを皮肉って言ってるんだって仲介では書いてあるんですね。まあそういうふうに読めなくはないかもしれないんですけども、しかしこれは素直にペテロたちのことだって考えた方がいいんじゃないかと私は思います。どう考えても。でね、まあとにかくいずれにしてもですよ、あの大使徒たちには劣ってないと、たとえ話は下手でもって、そこはパウロ自分で認めているんですね。話しぶりはなってないとか言われてたらしいですけども、そうだとしてもそれで劣っているってことにはならないんだと。なぜなら知識がある。昔から学歴社会だったんでしょうかね。まあ確かに今ならですよ、学位を持っていればそれでね、偉い先生だってことになるんでしょうけれどもね、2000年前にそんな神学博士とかね、名誉伝道論博士とか、まあもう言い慣れないことを言うのはやめましょう。そんなものはどうでもいいんですけども、パウロが言っている知識っていうのは福音についての知識ですよ。福音についての知識をね、パウロは人並み以上に持ってるって、たとえ話は下手でもって。どういうことかって言ったら、福音というのはですね、皆さんどこに福音書いてますか、聖書の。いや確かに新約聖書にはマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネによる福音書って4つも福音書があるし、第一コリントの15章ではこれが福音だって、聖書の示す通りに十字架で死んで葬られてってね、そのあちこちに福音書いてあるでしょう、新約聖書で。も一番最初に福音が書かれているのはどこかって言ったら旧約聖書ですよ。旧約聖書こそが福音のオリジナルというか元、大元、ね、その福音が旧約聖書で教えられている通りに現実化したっていうことを記しているのが新約聖書なわけですから、その新約聖書の出来事はもともと旧約で予言されていることなんですよ。でパウロはその旧約律法の専門家なわけですね。いいですか、パウロはその律法のことにおいては幼い頃から厳しいガマリエルの下で訓練を受け続けて、旧約聖書のことなら知らないことは何にもないぐらいのエキスパートなんですよ。 つまり旧約聖書を知ってるってことは福音の大元根本を知ってるってこと。でその点ペテロたちは確かに聖霊によって、福音を悟らされてはいるんでしょうけれども、パウロの場合はもともと旧約聖書預言福音のプロなんです。その上イエス様から直接悟らされてるんです。だから福音についての知識においてはあの大使徒たちに決して劣らない。そうでしょうね。ペテロは聖霊によって悟らされたでしょうけども、もともとの素地でいいのかな、ね、それが違う。もともと築き上げられてきたものが違う、福音の理解においては。だから5節見てください。私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。福音の知識においてですよ。そんなの比べる対象が偽使徒なんて、ナンセンスですよ。偽使徒に比べて私の方が福音には詳しいって、そんなの比べるなよって話ですよ。だからこのあの大使徒たちっていうのは偽使徒を皮肉って言ってるという解釈は私は、受け入れられないと思います。ですからパウロはですね、福音については人一倍誰にも負けないと、全然劣ってないと、それを誇っているんですよ。それを誇っているのをこらえてくださいと言ってるわけです。きちんとね、福音を教えるから偽りに惑わされないようにこらえてくださいと。そうでないと本当にすごく心配だからって、3節でね、万一にもって、あのエヴァが欺かれたように、サタンはそれを狙ってるからですよ。そのために必死で働いているからですよ。そして見事にその惑わしは成功してるからですよ。つまり別のキリスト、異なった福音、キリストの教えからかけ離れたキリスト教というようなものをはびこらせることに大成功しているわけですね。ですから私たちはですね、万が一にもそんなことにならないように、キリストに対する真実と締結を守りたいと思うんです。霊的な戦いは今からがもうピーク、世の終わりにどんな戦いがあるか、ね、もちろん現実な戦争というものも起きるでしょうけれども、しかし最大の究極の戦い、霊的な戦いは決して目を背けることはできない。私たちはその吹き荒れるような偽りに倒されてしまうことなく踏みとどまるものとなりたいと願うんです。そのためにどうすればいいかですよ。ここで聖書から学ばなければいけません。3節でパウロが言っているように、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。キリストに対する真実と締結が失われるのはどうしてだと言ってますか。なんでそんなことになるかって言ったら、あなた方の思いが汚されてですね、思いが汚されることによってキリストに対する真実と締結が失われるんだと、ね、思いが汚されるというのはあのエヴァのようにだって言ってるわけですよ。だから私たちはエヴァと同じように惑わされないようにしなきゃいけない。エヴァが惑わされたように二の舞になってはいけない。 つまりエヴァどうやって惑わされたかって言ったらあれですよ。なんでエヴァ惑わされたか、どこで惑わされたか。神様は本当にそうおっしゃったのですかって言われて、あ、いや、食べてはいけない、触れてもいけないっておっしゃったんですって。そこで惑わされてるんですよ。そこでやられてるんです。いや、神様はそんなことを言ってるんじゃなくて、だめだ、大丈夫、食べても死なないから、神様は本当にそんなこと言ってないから、こう言ったんでしょ、神様こう言ったんでしょ、本当に神様そうおっしゃったんですか。どうだったかな、神様なんて言ってたっけ、わかりません。じゃあいけませんね、これね。ですからそれと同じように、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、そんなふうに私たちの思いが汚されてはいけないんだって。汚されたらキリストに対する真実と締結が失われるからって。だからエヴァの二の舞にならないようにするために大事なのは何かって言ったら、キリストは本当は何を言ったのかってことですよ。本当にキリストはそうおっしゃったんですかっていう問題、そこに気をつけなきゃいけないわけなんですよ。さあ、キリストは何とおっしゃったんでしょうか。あなた方の父なる神が完全であると同じように、あなた方も完全でありなさいと、キリストは本当にそう言われたのでしょうか。はい、そうですって多くの人が惑わされてるんですよ。キリスト本当にそうおっしゃったんですか。神様と同じぐらい完全になれって、人間に。キリスト本当にそうおっしゃったんですか。はい、そうですってみんなそう思ってるんですよ。だからその説教聞くの嫌で嫌でしょうがないですね。あ、またここか、マタイの55章の何節だったかな、48節だったかなね。あ、またこの御言葉か、これ聞くの嫌だわ、完全になれない、うわ、みんなそういう気持ち。何度もお話ししておりますから、本当の意味はどうであるかを皆さんはご存知であろうと思いますけれど、ね、もしも行いの正しさによって義とされたいならば、もしですよ、そりゃあんた神様と一緒ぐらい正しくないとね、そりゃ神様から見て劣ってたらダメ、アウトって話ですから、神様と同じぐらい完全になったら、ああ、あなたは本当に義だねと認められるけどねっていう趣旨で話しているのに、それを真に受けてですよ、完全な人になれって、はいって。ですから話戻しますけど、大事なのはエヴァが惑わされたように同じ鉄を踏んではいけないということ。神様は本当にそうおっしゃったんですか。はい、そうですって、ね、キリストは本当にそうおっしゃったんですか。完全な人になれってそうキリストはおっしゃったんですか。はい、そうです、でもできませんけどそうなんですって、惑わされてやん。そうなんですね、皆さんね、右を打たれたら左も出さなきゃならないんです、それがクリスチャンなんですって。みんな惑わされてるんです。みんなエヴァと同じように欺かれてるんですよ。思いが汚されてるんですよ。最終的には信仰捨てちゃう、無理って、こんな厳しい教えについていけないって、右打たれたら左も出せって、そんなことできないって、一方的に許せ、そんなことできない、じゃあ去るしかないね。キリストに対する真実と締結を失うことになってしまっているわけですよ。ですから私たちはですね、そうならないように主イエス様の教え その本当の意味を知るものとなろうではないでしょうか。そしてキリストの花嫁にふさわしい教会となれるように祈りましょう。お祈りします。
You know me.